皆さん、こんにちは。
すいません、遅くなりました。ちょっと収録してたら遅くなっちゃった。あれしよう。ほい。ほい。なんかすごく窓が開かれている。おぴーさん、おぴーさん、こんにちは。いや、今ね、すごく窓が開かれていて、ちょっと、あれ、なんか、え？消えた。あれ消えた。消えたぞ。あれか、ツイッターが消えたぞ。ちょっと待って、ツイッターが消えた。スペース立ち上げようと思ったのに。あ、アサギさん、リコさん、こんにちは。今日喋りすぎて疲れている。もうすでに、あ、タダオさん。タダオさん、こんにちは。森藤さん、こんにちは。お、ストーリーズ10日、さすが。あと、どうなったか。あ、まいさみさんも、こんにちは。こんこん、こんにちはです。今、ちょっと待って、スペース。あ、よかった。できた。スペース。あた、ふた。あわ、みたいになっちゃった。あれ？スペース作成ができない。なんか重い。すごく重い。なんだっけ？あ、クロードに資料を作ってもらうライブね。に資料作ってもライブ。適当にも程がある。そう。あのね、あれなんですよ。今後もね、いろいろとね、現在ね、ちょっと待って、どこだ？あ、池早さんのセミナー。池早さんのセミナーどこ行った？あれ？私、池早さんのセミナーの、あった。はい。スペースで共有。と、来週はね、リコさんのセミナーが月曜日にありますし、え、9でしょ？で、17は私がね、あれなんだ、四十九日だからできなくて、10日、9の次の10日、火曜日にはフォンさんですね、CNP ランドも作ってるか、で、違うな、CNP ヴィランズの方のが分かりやすいな、のフォンさん、ヒゲのおじちゃんフォンさん、と、AI かけるショート動画の話をちょっと聞きたいのと、あと、23日の祝日に、島ゆずさんに、今絶賛、クロードじゃなくてなんだっけ、コーパイロット、クリエイトだ。クリエイトのね、教材を作った島ゆずさんに、今度は V0 のことを教えてって言って、講座をお願いしました。30日の人決まってなかった。これやんなくては。さすが、あ、忘れてないからねって。買った、そう、リコさんがね、もうありがとうございますって言って買っていたのをね、私はね、目撃していた。で、それらをね、ちょっと作りたいんですよ。それらのサムネイルというか、あれを作りたいんですよ。マイスピーを作りたいんで、ちょっとね、やってきますね。やりながらみんなで。あ、リコさん作ってる私、天才か。さすがすぎる。そう、じゃあこれもう一つあれだ。AI プチ対談の方も作んなくては。ね、V0ね、触ったんだけどね、今一歩よくわかって、ってないというか、なんか本当になんかちょめって感じで触った。ちょっとツンって触って。味見だったらなんかペロって舐めて、ああ、なるほど、こういう味ね、みたいな感じぐらいですかね。まだ触れてないんですよ、実は。結構ね、予定が決まってきたのでね、割とし、いろいろとちょっとできるなって思いながら見てるんですけども、ちょっと待って、AI プチ対談。そうそう。で、そこから、まあ、今月9月はね、28日に、皆さんご存知の、そう、池早流 AI 活用 2.0 攻略セミナーが開催されるので、もしね、ご興味ある方、遠方からのご参加の方も、オンライン配信、アーカイブの方もオンライン参加の方かな、こちらで見れますのでね、ぜひご確認いただければと思うんですが、なんと、あれなんですよ。半分いったよね。確か私が見た時点で27人ぐらいリアルでもうできたのか、24人ぐらいだっけな。もう、ああ、なんか定員の半分超えたっていうのを思ってたので、で、鳴り止まないんですよ、アラームが。アラームが鳴り止まないんです。そう、やばい、さっきは27、今ね、ちょっともう一回見てみる。もうね、ちょっと待ってね。これタイトル変えられるから、後でしよう、変更する。はい。しかも今なんか知んないけどさ、ゲットワイルド、ゲットワイルドじゃない？なんだっけ？なんか曲が頭から離れないんだよね。なんだっけ？バナナマンの日村さんが弾けるやつ。 今ね、あ、32人になりましたね。リアル。会場参加32人で、オンライン参加が46人です。やべえ。これ、私オンライン参加早くやんなきゃ。すごい、早いですよ、マジで。これ50は埋まるね、すぐ。ちょっとワンチャンね、パパに聞いてみて、28日土曜日さ、大阪行かんって、ちょっと、言おっかなとか、なんかこう、泊まりで行こうかなとか、子供たち連れてね。で、大阪のセミナー、勤労とかでさ、例えば行ってさ、まあ、金曜日遊び倒して、で、土曜日は、ゆるゆるとね、こう、チェックアウトしながら、ちょっとパパと子供たちはちょっとそこで待っててみたいな。ママこれ聞いてくるからみたいな感じで行ってとかできないかなとかってちょっとね思ってたのに。まあ多分ダメなんだけどシフト的に。きっとね難しいんだろうけど。とか思ってたら多分ね、普通にね50人行くわこれ。あ、いや、あ、ゲットワールド、あってた、ゲットワールドだった。あ、やっこさん、やっこさんありがとうございます。こんにちは。そう、今ね、アーカイブもやるのか。あ、ゆっくりさん、ゆうきさん、ななさん。奈々さん、ゆっくりさん、ゆうきさん、こんにちは。そうそう。土日ね、そう、土曜日帰りやすそうですよね。なんかそう考えたら。で、まあ、もしあれだったら、子連れ OK だったら4人分参加すればいいとか、ね、ちょっといろいろ思ったりしててさ。まあ、うちの夫が、まあ、夫が来ることを前提じゃないと、まあ、大阪までもちろん連れていけないっていうのもありますし、なんなら私大阪行ったことないから、マジ初上陸。まず初上陸。わからねえ。最寄り駅って書いてあったけど、よくわかってないですわ。最寄り本当にみたいな。そう。でもね、行きたいんだよね。行ってみたいよなっていうのはね、ちょっと思ってた。あ、ミミさん、ミミさん、こんにちは。まあね、ACL 飲み会というか、まあ ACL じゃなくても無料会員、有料会員でも全然いいから、ちょっとしたね、オフ会っていうのもできたらいいとも思ってますし、まあとりあえず、この、今回のセミナーに関しては、もう、もしかするとその後懇親会とかもね、用意してるかもしれないんですけども、なんかこう、一種の初オフ会みたいな、初セミナー、初オフ会みたいな形でできたら、すごくいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、ああ、そう。私もね、ちょっと9月入ったらワークショップしようっていう話してたから、ちょっとその辺も考えようかな。うん。あ、するのかな？わかんない。あ、夜開けてもらったの。うわ、さすがリコさん。お、オンライン参加。こたつさん、ありがとうございます。こたつけさん、こんにちは。東京転勤？東京転勤？すんげえ声になっちゃった。東京転勤？いや、A 点、いや、A 点はおめでとうございます。A 点はおめでとうございます。単身赴任？俺、マジか。ね、ちょっと思ったよね。奈々さん、リコさんは東京に来ないの？ちょっと思ったけど、でも小学校通ってるからね。そっか。だって、しかも入学して半年でしょ？って。あー。まだ東京で消耗してるのですよ。ね、家あるしね。なんか、ああ、そうなんだ。いや、なんかパパさんさ、リコさんのパパさんさ、勝手な想像だけど、めちゃめちゃなんか激務のイメージで、勝手な想像ね。だからこそ、あ、マジかって思うけど、あ、でも大丈夫よ、リコさん。うちの母ちゃん、というか、我が家、ウコン家ね。ウコン家、そうだったから、ウコン家いつからだっけな？いつから単身赴任だったっけな？父ちゃん。なんか父ちゃん家にいるイメージあんまりなかったんだよね、私の中で。いや、いたと思うんだけど。ボーイスカットとかやってる時はいたと思うんだけど、山梨から始まって、どこにいたっけ？山梨はでも後の方が小学校高学年、中学ぐらい入ってから、一軒家に、ね、社宅から一軒家に引っ越した後は、ほぼほぼ家にいなかった。多分、海外行っちゃったから。そう、なんかね、なんとかなるんだなと思った。周りの、もちろん協力ありきですけど。ね。9月平日引き継ぎで1日もいない。やべえやつだ。いやー、でもそれね、まあ、ある意味こう、いない、いないって、 ていう、まあ、期待感がね、なくなるっていうのはあるかもしれないけど、こう、いるからこそ期待しちゃうっていうのはあるけど、いや、単身赴任か。それは大変ですね、ほんと。うんうん。ふんふん。変に本社の課長とか部長よりも、次のキャリアがいい。あー、なるほどね。びっくりした。次長に見えた。超空見。空目だった。空見じゃない。空見そうか、そうか、そうか。ねえ、そうですよね。ねえ、仕事的すぎる。あ、こんにちは、こんにちは、こんにちは、のりさん。のりさん、こんにちは、こんにちは、こんにちは。お疲れ様でーす。東京も板橋とか結構静かだよ。へえ、あ、いいね、いいね、いいね。あ、あれか。あれか、あれじゃないか。一緒になんない。土曜日。あれ、違う日か。行きたいな、大阪。本当大阪行きたいよな。もうさ、子供たちにね、全然それこそどっか連れてってあげられてないから、連れて行くっていう名目もそうだし、まあ、引っ越しとかしようと思ってるから、お金があるかって言われたらちょっとさておきなんだけど、まあ、それか私がね、普通に、名目と、セミナー参加名目で、経費、会社から出して、一人で行ってくればいいんだけどさ、パパがね、じゃあ26を休みし、お願いって言っちゃったから、パパがね、休みじゃない気がするんだよね。そう、必殺経費。経費って。まあ、経費使いまくってもよくないんだけど、経費って。ねえ。そうね、リコさんの旦那さんと私飲めるよね、そうか。でもね、絶対あれだもん、絶対飲んべえだもん。いや、いいや、やめとくわ。のんべ、のんべ主婦、のんべ旦那だったもん、確か。すんごい二人で飲んでたもん。なんか、言ってたよね。デートで、プロポーズの時のデートで、めっちゃ日本酒開けた話してませんでしたか。プロポーズだっけ、それ。そう、あ、アキラさん、ちょっと、アキラさん、こんにちは。必殺経費人じゃない。一緒に飲んでくれるらしいです。すごいな。ケイスケさんとノリさんとも。あれですか？東京？あ、東京じゃなくて大阪に行くときかな？なんかいいですね。こういうふうにほら、もう、県の、県境を越えてね、行けるといいよね、ここね。一本釣りした餌をグアム見上げる場合、それだ、それだ、それだ。そうだ。こんばんはになってるレントさん。レントさん、こんにちは。さっきあれだよね、料理ライブしてたよね。レントさん。そう、やる前に、あ、レントンさんライブやってるって思って、見てた。見てただけかいって感じだけど、見てた。ワイは見ていた。もうそう、一本釣りのりか。ハヤシライス作ったら、あ、いいな、ハヤシライス。あ、いいね、いいね。めちゃめちゃいいね。私ね、うちはね、今日ね、オムライスです。ちなみに。それこそね、これ、リコさんのせいよ。リコさんがさ、塩レモン炒めをさ、作ってたじゃん。鶏肉だっけな。で、美味しそうだなと思って、作ろうと思ったんだけど、アスパラも安かったし、香川県産だった。不揃いアスパラ安かったし、鶏肉も買ったし、半額だったし、あった作ろうと思ったけど、ふと、いや、これ絶対食べないよなって思って、子供たちとか。てか、パパ食べないよなって思って聞いたんですよ、朝。でも、鶏肉とアスパラの塩レモン炒めか、なんだっけ。あ、オムライスかどっちがいいって言ったら、オムライスって言われたから、はい。はいって。オムライスに変更って。そう、オムライスにハヤシソースかけるのもいいですよね。美味しそうですよね。あ、もうちょっと美味しい、美味しい、美味しい。出前館登録してないんですか？出前館。オムハヤシ最高だよね。ビーフシチュー作った後とか、翌朝やってます。翌朝とか翌日か。翌日やっぱりやりますもん。オムハヤシとか、オムビーフ。超美味しい。ああね、家事代行頼みましょう。本当に、本当にそう思う。一人になる時間をちゃんと作らないと、マジで詰む。詰む詰むですよ。本当。リアル詰む詰むですよ、こんな。家事代行と、学童預けてるんでしたっけ？なんかね、まあ、平日どうにかなって、週末でもさ、地味にきつくないですか？私ちょっとね、週末がね、やっぱりね、きつい。まあ、仕事ができなくても、完全に子供たちに付き合って何かやるって決まっちゃえばいいんだけど、家の中で過ごす週末がすごく辛い。なんか、何にも楽しくないもん。なんか、何にも楽しくないんですよ、本当。何かやろうとしても、いやー、きついなーって、子供二人 と一緒に楽しめる何かってなんだろうっていう、この娘は娘にできること増えてるけど、息子がそれについていけないし、まあ当たり前なんですけど、で息子に合わせると娘はつまんなくなるし、みたいな。そう、そうだ、家事代行決定したじゃないですか、ここ。決定してた。転職、無職。ウーバーイーツ、レントンイーツが、レントン缶ができた、レントン缶が。出前缶的なやつができた。すごすぎる。いや、本当にね、本当にね、こう、なんか、ね、今、今度ね、水曜日にまた内見行くんですけど、本当にうちの近場で、まあ、もちろん上がっちゃうんだけどね、あの、広くもなるし、値段も上がるけども、本当に徒歩1分ぐらいのところで、なんなら坂の上で、出て新しいところが。なんならうちの息子の方の同級生が住んでる、住んでるところでさ、空きが出て、まあ、そこでもいいなと思ってたんですけど、なんかね、その内見してるとやっぱり固定費高くなるのはとか、うちの夫があんまり給料がそんな自分は上がらないから、いやどうしたもんかとかいろいろ考えてるからさ、すごくいろいろ突っ込みどころ満載で考えてたんだけど、もうね、もはやね、本業を、50% ぐらいの力でやりつつ、副業をやんないとね、こんなんね、打破できないよ、マジで。ほんと。無理ぽようですよ。うんと。再婚して一週間で本業を廃業したのに、家政婦に転生して AI と会話しているママの家で働き始めた件について。ラノベ化しよう。ラノベ化しよう。ぎっくり腰もケアできる。あ、すごい、そうだよ、そうだよ、そうだよ、できるじゃん。すごい。まあ、坂の下でもね、そんな言うても、そんな坂でもない。そんな大した坂でもないんですよ。そう。ただ坂の下はね、ちょっと川がうち近くにあるからね、坂の上の方が安心してね。そんなナロー系ストーリー。いいっすね。なんだよ、この先の量は。こっそりとちゃんと、ストック用意しましたとか言えるんでしょ。在庫チェックとかしてくれるんでしょ。あれ、レントさんはね、お酒飲めないからね、酒の量が減ることはない。あ、でもなんか料理にちょっとこのお酒使わせていただきましたとかはできるかもしれない。あ、ソーリー。
ソーリー、こんにちは。
ありがとうございます。コンコンコンコン、こんにちはって、アチャーソーリーですね。あ、俺こっち普通のソーリーだった。最近可愛いアチャーソーリーの方をね、見てたからね。なんかね、あれ超可愛いよね。アチャーソーリー。アチャーソーリーって言うとちょっとあれなんだけど、可愛いのよ。そう、あ、猫桜買って。あ、リコさんなんか次に飲むのはこの辺だと思って用意しときましたとかね。全然ありそうですよね。超面白いな。ちょっと待ってね。おいしょ。あー、ヤッコさんのあれ入れよう。ヤッコさんのメルマが冷えた。ヤッコさん。やっこさんのメルマガはこちらを入れよう。おいしょ。で、まあね、思うのよ。子供、お子さんの数関係なく、一人でも二人でも三人でも四人でも五人でも関係なく、大人二人ね、両親ね、大人二人でもう手がかかるのに、そんな専業主婦だろうが、兼業主婦だろうが、あれ、それ、負の字を夫に書いても全然 OK なパターンで、いや、大人二人で子供見るって、それだけで結構日々大変だよねっていう。なんか、仕事だからちょっと、無理とか、送り迎え無理とかって、私も言ってたけど、送り迎え無理とはやってないけどね、ちょっとこの時間遅れますとかやってたけど、なんかさ、頑張ってるよね。普通にミッションインポッシブルじゃねってちょっと思ってるよ。ほんと。グリコさんと連携じゃ。日本酒補充サービス。素晴らしすぎる。
あ、西健さん、ソプラノさん、こんにちは。
コンコン、こんにちは。いや、大変だよね。いや、だから夫にさ、夫とその内見行くときにちょっと、今が最寄りっていうか今が徒歩10分ぐらいのとこなんですよ、職場が。だから、今の場所から離れたら、基本的に遠くなるんだけど、 あの、駅とかもね。で、まあ、でも全然通勤圏内だよねとか言ってやってるんですよ。まあまあまあ、圏内だよねって言って、埼玉の方とかね、想定してるんだけど、でもさ、どう考えてもさ、私に負担かかるのよ。あ、夫も通勤するからその分負担はかかるんだけど、もちろんね。いや、どう考えても今プラスあなたがいる時間減るんでしょって思ったら、送り迎え完全に私だし、だって小学校とか始まっても休み対応するのも私だし、で、あなたは単に通勤時間伸びていない時間が増えて、家事する時間なくなるんだから、おかしくねって言って。お前ちょっとおかしくねみたいな。なんでさーって。いや、でもあなたは安定的な収入を稼いできてくれるから本当にありがとうございますって。もちろんそこもそうだし、本人もやっぱりできるだけ、あの、負担かけてることは分かってるから、やりたいって気持ちはあるのも、重々承知してるの、分かってるの。いや、通勤おかしくねって思って。もうそもそも通勤おかしくねって。私、会社員やってたら永遠に時短ばっかりだったな。フルタイム絶対無理だもんって。どう考えても、学童を通わせたとしても無理だよなっていうふうに思ったし、なんなら学童保育の指導員やりながら学童を通わせるって何ぞやって、ちょっと自分でもなんかよくわかんない矛盾だなとか思っちゃう。そこ。在宅ワークってすんごいありがたいし、楽なんだけど、いやでも実際どうなんだろう。二人在宅してる、なんか在宅ワーク夫婦って、とかがいて、お子さんがいたらなんかどういう状況なのか聞いてみたい。楽なのかな？でも楽じゃないと思うんだよね。それだけ進まなかったりするし。ね。結局さ、通勤時間で捉えてさ、家いなくてさ、休みの日もさ、夜勤とかあるからさ、なんか体力調整の日とかなったらさ、誰家庭回すねんみたいな感じになるよね。って思って。すごくなんかね、あの、下せぬ。ゲセヌって思ってる。全然クロードにシールを作ってもらってない。ゲセヌ。そう。子供がね、こうね、あ、まあ、サボり癖がね、確かにね。そう、仕事と育児の、あ、そっか、総理のところ、在宅夫婦だよね。あ、区切れないよね、確かに。マジでね、ほんとね。そうなんですよね。話しかけられたやつ、やっこさんだって、あれだもんね。もう定期更新、定期、保育園落ちた、もう定期で発信してるもんね、そこね。もうね、なんだよね。おやつ食べさせながらバグ探して。そう、やだ、それ。とりあえずこれ食べてねって。私がトトロ見せながら頑張って仕事してるような感じでしょ。今から音声収録するからちょっと黙っててみたいな。ほんとね。あ、そうだ。連絡、大事。在宅総理。総理在宅枠。在宅勤務。リモート、フルリモート総理。いや、ほんまさ、ほんま無理くねっていう。そう。あ、ツッキーさんはね、ちょっと、ダメです。あれは真似しちゃいけないやつだからダメ。真似しちゃいけないからダメって。面白いな。ね、あ、娘さん、登場した。いや、さすが。そういうの大事。もう、交えた方がいいよね。いや、だからさ、ほんとさ、なんて、まずさ、仕事をしていて、あの、多分ね、二人とも夫婦、まあ、もしくはどっちか一方でも、家庭を回してる方は、自分をいかに、なんかもう子供いることは前提だから、子供を巻き込みながら、森蔵スタイル。カンナムスタイルじゃなくて森蔵スタイルで、子供を巻き込みながら、いかに自分の、何、楽しみの方に持ってくかなんですよ。子供に合わせてたら、やってらんないから、もうだ子供がプリキュア好きで、ママプリキュアのショー行きたいとかって言い出したら、もう完全に行こうぜってプリキュア好きだし、私好きだからさ、行こうぜってやったり、私は今チーカワをね、チーカワにしてる。チーカワを増殖させてるよ。モルツオフさん、あれで。いいな、木曜日は飲みまくりましょう。いいな。何ならさん、あるんだ。いいな、目標。ね。子供いながら本業と副業されてる方はね、ちょっとね、まあ、なんか、あれですね。まあ、某 AI 漫画家みたいにネジがちょっと飛んでっちゃって、その飛んでったネジの方ですね、きっとね。無理やり連れてった。いや、いいと思う。そう。 あ、そっか。あ、そうだ、木曜だ。今週の木曜だ。そしてベルベルでの寝るんじゃないよ、そこ。ペツアムさんのね、いいよね。東大前頑張って お店探してくださいね、ここ。いや、だいたいさ、レッドさんもさ、寝かしつけしてからが本番ってさ、言うけどさ、大人、子供がさ、いくら睡眠時間長いとしてもさ、大人だってさ、そんなさ、睡眠時間変わんないわけじゃん。その、スタートランドの昴生さんとかじゃなければね。昴生さんも超、なんだっけ、短時間、ショートスリーパーで3時間ぐらいしか寝なくて、全然何十年もやってるっておっしゃってましたけど、そういう人じゃなければさ、基本は一緒なのよ。で、そんな中でさ、無理くねって思ってる。私も最近ね、夜に仕事すると朝マジで起きられないことが判明しちゃったから、基本はもう5時に終わった、5時とか8時半、20時半にもうね、我が家ではデバイス禁止条例が出てるんですよ。もう大人のスマホはね、OK なんだけど、子供たちのもういろいろテレビとか、YouTube とか、ピカチュウハミって、ポケモンのハミアプリは、歯磨きアプリね、は OK にしてるけど、基本私のパソコンとかも20時半で終了なのね。あと、もうそれを決定して、で、そこで寝る、準備。で、寝ると。で、その後仕事をしてもいいんだけど、仕事もしたことあるんだけど、もうね、やっぱきつい。なんかね、起きれない。でもそこでスマホとか見ながら、ちょっともううとうとしちゃって、10時ぐらいにね、だいたい寝てる。10時か10時半ぐらい。で、起きるの6時から6時半ぐらいっていうのがね、割とできてる。だから8時間寝てんだよ、ちゃんと。そうするともう、朝ちょっと早く起きて、ちょっと AI で音声文字起こしした後の文章をクロードさんに作ってもらおうかなぐらいしかね、今のところちょっとできてない。いかに時間を作るかってすごい大事になってきた。いや、すごいよ。あ、20時半、ね、20時半に寝るって、なんか総理ちょっと増えた。あれ、19時くらいに寝かしつけしてなかったっけ？なんか、あえて参加せずにずっと飲んでて、セミナー後のオフ会に参加で、何を言ってんの？何を言ってんの、ここ。そう、寝かしつけ終わってから、これはもう完全に、人の個人差があると思うので、全然スタイルに応じて、まあ、0時くらいに寝て、普通に7時くらいに起きてでもできる方とかもいると思うし、多分慣れとかもね、リズム、生活リズムとかあると思うんで、全然この辺は、問題ないというか、人それぞれだと思うんですよ。いやーね、なんで私こんな、なんか子供と同じような、なんか生活スタイルになっちゃったんだろうって思う。8時間寝ないとやっぱ辛い。起こされるしね。起きません？普通に2、3回ぐらい寝てる時に。あ、そうでもないのかな？なんか夢見たりとかね、いろいろある。気がついたら6時だったっていうパターン、が逆に少ないから、ちゃんとそれぐらい多分寝ないとダメなんだろうなっていう。5時半に起きてきたきつい。あ、ねえ、そうですよね、森蔵さんね。お子さん、これね、時間とかはね、本当にね、やっぱり安心するとかいろいろあるからね、一概に言えないんだけどね、起きてる時はマジで起きますね。最高0時近くまで起きてた時あったよ。大体ね、それね、夜にゲームやっちゃった時だよ。スイッチとかで。なんだろ、ピクミンとかやってた時かな？忘れちゃったけど。あとはね、なんか、お母さん帰ってくるまでやっぱり待ってるとかも、あるし、人によるんだと思うんだよね。頭の疲れが出てきてない。体の疲れ、頭の疲れ、両方とも疲れないと寝ないとかね、結構あったり。息子そうだ。息子なんか私が夜にもうマジでちょっとダメかも、救急行ってくる、息苦しいって言って、まあ結局パニックだったんですけど、多分何にももう肺とか全然異常なしっすねって言われて、マジかみたいな。まあ喉が腫れててちょっと息しづらいとかもあったから、そういったのもあったけど、行った時に多分帰ってきたの11時半とかだったんですよ。で、夫がもう夜勤でいなくて、本当に夫の実家に頼んで来てもらって、妹さんとかに、本当にすいませんって感じだったんですけど、娘がん寝してて、息子起きてたからね、お主みたいな。お主寝なさいみたいな。それぐらいはね、あっちゃうね。そうそうそうそう。あ、電話ついた。よかったよかった。そこね。
寝てくれないのもね、わかるわかる。まあ、ただね、あ、ただ森蔵さんね、根分析によると、根リサーチか、によるとね、やっぱりね、22時から2時の間がゴールデンタイム、お肌と、体の成長のゴールデンタイムって言うじゃないですか。あのね、因果関係はわからんけど、今まで出会った、なんかもうちょっと背伸びたかったなーって言ってる男性陣は、大体ね、その時間に成長期の時に夜更かししてる人が多かったです。因果関係はわかんないです。ちゃんと寝てても背低い人はもちろんいると思うんですけど、夜更かししてる人で、なんかもうちょっと伸びたかったなって言ってる人はね、夜更かししてました。なんかその辺はね、やっぱりね、頭ゴーンって叩いてでも寝かせる。そんな漫画みたいなことゴーンとか言って、寝なさいゴーンみたいな。まあ寝ないんですけど、そんなんじゃ。なんかやっぱり眠れるようなね、体勢ってのはあるけど、まあ仕方ないですよね、この辺はね。23時でも寝てればね、大丈夫です。うん。大丈夫、大丈夫。だと思う。勝手に。20時半に寝てくれるとね、めっちゃいい。そう、5時半は辛いな。ゆっくり寝てくれるとね、そこはね。あ、23時ぐらいまで。いや、体力お化けだ。ほんと。ケイスケさん。
ケイスケさん、こんにちは。
ははは。ははって。なね。下の子泣きますよね。うち何だったっけな。なんか、そう。ママとかね。ママ、たまにこう、おねしょとかね。そう。もうね、不安になっちゃって。どうしたみたいな。吐いちゃったとかさ、ははは、吐いちゃったみたいな。なんか、もうね、そういうのもあったね。咳がひどい時は、吐き戻して吐いちゃって、それで。それで起きて、わーって対処したりとかしてたからね。ね、夜ゲームしちゃうとね。あと夜ゲームするとさ、眠れなくね、普通に大人も。なんか眠れなくない？夜試練やってると、私絶対眠れなくなるもん。あ、ダメだって思って。これがブルーライトかって思って眠れないですね。覚醒覚醒。うん。ああ、ママと一緒にね、ね。そっか、そっか。なんかね、辛いとこですよね、ここね。うちもパパがそこでね、悩んでる。悩んでるっていうかね、困ってる。もう、私がずっと、なんでパパは何もやってくれないのとかって思ってたんですけど、いや、ちゃうねんな。これは、パパのせいやない。パパのせいやないわ。もう、ママがいいになっちゃったのか。すまん、みたいな。そんな状況になっちゃいますよね。ここね。ね、二人時間差で寝る起きるとかって、あ、どうなんですかね。うち、ちなみに、ない。寝る時間はね、もちろん、二人とも異なるんですけど、だいたい、ね、一方が寝たらもう一方も寝てるかな、普通に。うん、全然ね、いけるよ、その辺は。まあでもね、もう一歩が寝ないとかはね、全然あるんだよね。だから、息子が寝ないっていうのが一番きつい。娘はね、結局ね、ちゃんと分かってくれてるのでね、空気をお読み遊ばしてくれてるので、非常に、楽に寝てくれるんだけど。そう。アキラスさん夜更かししたら、でもアキラスさん背高いよな。あんま関係ないのかなこれ。ちゃんと寝てたら、じゃあ、ちゃんと寝てても、じゃあ、もうちょっと背高くなりたかったなって言ってる人は、やっぱり夜更かししてたからかなって言ってる人が、私、根調べだと多いよって話であって、そう。実際どうかはわからん。因果関係はわからん、そこ。ね。そういうことです。いやー、オールナイトニッポンとか聞かないなって。あと、起こすの早いと寝るの早くなる説も、まあ、ありますよね。ね。この天気もね、天気もコンテンツですよ、本当に。いやー、それはきついですね。ね、ね、奥様もね、でも、だって、営業時間が、みたいな、そこがあるからね。いやー、ほんとね、そう。あ、そう、保育園で寝る寝ないとかもありますね。うち保育園で寝てないんですよ。うちの子たち今。自由になって、寝るのどっちでもいいよっていう風に、あ、そういう保育園なんでなってて、寝たらやっぱり元気。でも寝てないと、逆に
帰ってすぐ風呂入ってすぐご飯食べさせないと寝落ちる。帰ってちょっとゆっくりしてからお風呂入ろっかとかってするともうダメ。その時点でベッド上乗っちゃって眠くなっちゃうから、そういうのはありますね。ねえ、お昼寝しないとね、そうなんですよ。お昼寝しないのはね、結構いいと思う、やっぱり。この辺ね、なんかちょっと待って。この辺難しいですよね。そうそうそうそう。なんか、うち象組さんが年長なんですけど、年長のクラスの、9月以降になるとお昼寝やめるところとか、前の保育園っていうか、今保育園民営化になったんでちょっと変わったんですけども、公営化の時もそうだったかな。ね。そうですよね。なおかつね、小学校上がってさ、小学校上がってお昼寝がなくなるから、その生活習慣をつけるために多分、まあ2学期のところぐらいからやってると思うんですけど、結構ね、私でも保育園の時、自分が保育園の時そんなのなかった記憶あるから、ずっと寝てたと思うから、なんか、いいなと思ったんですよね。で、実際に学童やってた時も、小学校成り立ての1年生とかは、やっぱりちょっとね、辛そうだったんですよね、午後。眠いとか、おやつ前とか眠いってなっちゃったりしてる子がいたから、結構ね、大事だと思う、その辺。アーカイブは書き寄り、ご確認くださいって。マジっすか ?2 時間近く、まあ、わかるんだけどね。書き寄り、ご視聴くださいか。そうなんだよね。お昼寝したいよね。1年半ね。きつい。きつたん。あー、お昼寝嫌だはあるかも。確かに。なんか、わかるんですよ。その、保育園とかってさ、多分そのお昼寝の時間に休憩回すんですよね。お昼の休憩と連絡帳とか事務作業を進めるから、お昼寝の時間を強制的に作った方が楽なんですよ。言ってしまえば。まあただそこも人員の配置がされてて、まあ遊ぶ子は遊ぶで、静かに遊ぼうねがやれるんだったら全然それでありだと思うんだけどね。難しいっすね、この辺。全くもうって。全くもうって。そんな風なことをね、思っているよ。よし、アーカイブ、OK。私もね、お昼寝ね、ちょこちょこするよ。寝るのはなんて無駄なの。そっか、先生少ないからね。まあ、わかるけどね。わかるんだけどね。なんか、読書の時間とかにしてくれりゃいいのに。うちあったけどな。お昼寝、あ、でも学童だったからか、あれ。いや、お昼寝じゃないの。学童ってでもお昼寝、あった気がすんの。あれ、どこでお昼寝したんだろう。あれ、いつの話だ。寝たい子は寝ていいよって言って、静かに遊ぶ時間、あったな。1時間ぐらい。あれ記憶が定かで。私でも、最後から2番目ぐらいまでずっと寝てたことあって。小学校の頃。それぐらいやばかった。ああ、19時半に寝るとか、すごい、神だな。あ、クラゲさん、お疲れ様です。クラゲさん、こんにちは。コンコン、こんにちは。です。あ、そうそう、リコさんのも、そうそうそう、やらなきゃ。あと、あれか、フォンさんの作んなきゃいけないね。そうそう、いろいろとね、いろいろとやることが多いのだよ。ちょっと待ってね、これ。基本設定、AI プチ対談。フォンさん。AI かけるショート動画で切り開く。フォンさん。で、未来を切り開く。フォンさんと AI トーク。フォンさんに質問、うん、なんか、どうしようかな。あ、こじゃ、もうだから、19時半に寝る子は、あれか、なんか、19時半ってすごいな。19時半、5時半で言うと、20、21、22、23、24、1、2、3、4、5、あ、10時間寝てるね。しっかり寝てる。あ、いいこと、いいこと。でも、19時半に寝ちゃうとさ、あれですよね。なんか、ちょっとお出かけ
とか外出とかできないですね。そうすると。あ、できないというか、できるかもしれないけど、帰りも撃沈みたいな感じですね、きっと。そこはね、眠くなっちゃうっていうのはありそう。
ねえ、もう寝たい。寝たい。みんなで寝よう。みんな睡眠が足りてないのか？寝るぞ。みんな寝るぞ。大丈夫か？
よいしょ。ちょっと待ってね。これを、ほ。めっちゃ寝る子。めっちゃ寝る子はね。いや、ほんと、ほんとそれ。
あ、でもほんと寝る、睡眠はさ、もう、大人もそうである。個人差がね、お子さんなんか特にあるから、夜遅くまで起きてるからダメとか、寝かしつけどうしたりとかさ、寝トレとかね、よく言ったりしますけど、なんか、あれ、あ、なんだっけな、私、記事で見たことあるコラムで、睡眠のリズムが、なんかまあ通常取れるんだけども、何かが邪魔をして、神経の何かが邪魔してかな、取れないくなっちゃう。だから朝が起きられないとか、まあナルコレプシーまではいかないけども、それになんか近い、そのリズムを作れない病気っていうのか、病気までいかないのかもしれないけど、そういったのがあって、頭痛とかね、症状とかが出てて、なんでだって言ったら、で、それで不登校になっちゃったんだけども、なんか実際に病院行ってみたら、あ、なんか、そういう、その、決まった時間に起きたり寝たりができない、なんか、まあ、疾患というか、まあ、そういうのがあったんだってことに気づいて、それ治療したら、やっぱりすごい頭痛とかが改善されたっていうお話をね、疲れない家族っていう原由紀さんの、私が東洋経済オンラインで、いつも見てるコラムで載ってた。あ、そういうのもあるんだって思ってね。そう。割と、うん、なんかね、疲れさせても、寝るということ、まあ、体がちゃんと休んでくれないとか、そういうこともあるんだなっていう。まあ、選択肢というか、なんか、なんでこんなに寝ないんだろうと思った時に、もう子供のせいというか、本人のせいというより、本人がコントロールしきれない何かも原因も想定していいんだなってことをね、ちょっと思ったんだよね。そこで。あ、なるほどなーって思って。
あー、やっぱ念トレあるってか、うん、すごく、いつの時代も念トレはめちゃめちゃ、ね、
あ、そうそう、ドンキを夜はやばいっすね。めいっ子が小さい時に夜中に六本木のドンキ行ってたの間違いだった。
もうあんなテーマパークですよ。夜中のテーマパークですよ、ドンキで。ちょっと面白い。てかさ、めいっ子さん寝ない時に六本木のドンキに連れて行くってすんげえパリピじゃない？なんか、すんごいパリピじゃない？なんだろう？なんかパリピじゃない？しつこい。わかんない。なんだろう。だって、ねえ、おかしくない？なんか、かっこよすぎない？そんな。
よし、できた、できた。スケジュール。ネントレ。
親の人生を。ねえ、パリピですよね。だって、ねえ、どんどんどんどん切る、へえみたいな感じで言ってるでしょ。六本木のドンキ、私も職場が東京タワーのお膝元にあった時に行ったことありましたけど、超パリピだよ。ロパ、あの近辺結構チャラチャラしてますよね。チャラしてた。もう、ケイスケさんって御用達だったですよ。御用達だったはずですよ。あの辺、六本木の。ね、六本木のドンキといえば、ケイスケさんのね、あれですよ。庭ですよ、その。
さすがすぎますね。あれ、合ってるか。これ、よし。フォンさん情報に変えよう。フォンさん。
ユルジーナで、おー、一人で寝てた。すごい、すごい。いやいや、ケスケさん、コミュ症って知ってます？コミュ症って何かご存知です？一人で寝るとかもね、どれだけできるかってありますもんね。うん。やっぱね、なんか、あれですよね、どこだっけ？フランスかなんかかな？いろんなさ、海外の念トレ事情あるけど、やっぱりもう子供と話して寝るところもあるし、なんか泣いたらすぐ抱っこしに行くところもあるし、で、いろいろですよね、そこ。 すごくね、難しいとか、なんか本当人それぞれだし、その国それぞれなんだなって思った記憶がある。ああ、嬉しいですね。夜通し寝てくれるの、本当ありがたい。本当ありがたいです。私も結局ね、なんか、本当に辛い、なんか、レポみたいなのを見てると、だから、やっこさんとか、多分だいぶ寝かしつけ大変なんじゃないかなって、今もかな、だと思ってる、すごい。私、だからさ、そういうレポ系とか見てると、うちの子たちちゃんと寝てくれるんだなって思いますもん。だからそれだけね、個人差ありまくりのありなんですよ、ほんと。こりゃ困っちゃうよ。あー、イルミネーション見に行く彼女も友達もいないです。あれ、いや、それ西健さんあれですよ。知っている、今いないだけであって、多分、いるんだけど気づいてない。そう。隣にいるんですよ。見えてないだけで。常にそばにいるんですけど、見えてないだけで、気づいてないだけです。実はいるんです。ずっと見守ってるんです。はい。もう、ああ、そうだったんだ。ねえ。息子は父で黙れた。でも大事、それ。いやー、ここね、3時間おきに夜泣きって、もうなんか、そういうアラームかって感じ。3時間おきにアラームかって。ねえ、ありまくりのあり。隣お布団。あ、違う、だから西健さんお布団の上に座ってるんですって。見えてないだけです。はい。感じるんです。フィーリングです。そう。見るんじゃ、ルックじゃない。フィーリング、フィール。ルックじゃない、フィール。そう。もうね、ね。ね。まあ、この辺は何がいいとかは、本当にもう教育本なんて、もういろんな本が出てるけど、どれが正解かなんてない。もう、ないからいろんな本が出てるんだもんね。なんかそこで、いろいろ試してみて、で、大事なのは、なんか、あなた間違ってますよとか、あなたのそのやり方じゃダメですよって、もし命に関わることがあったらね、ダメですよ。それはもちろんダメだけど、あと、ママの精神と命に関わることもダメだけど、基本的にはもう、なんか出産レポ見てて思って、ああ、千差万別。もう、これ誰一人同じことないわって。なんか9割ぐらいぼやかして、1割ぐらい合ってたら、ああ、こういうタイプねぐらいの勢いですよ。ほんと。だからもう、うちの母はこうしてたのにとか、私はそうじゃなかったけどね、みたいな感じで他の人の話とか聞いて、なんでうちはこうなんだろうって思う必要はない。ない。うん。大丈夫。大丈夫です。皆さんだって今子供を生きてるから、生かせてるってことは、大丈夫です。はい。そこは大事。あー、映った。夏休み一週間おかわり。おかわりおかわりもうだって9月なんてさ、3連休とかあるからさ、おかわりいらんよね、夏休み。大学生か。もう、辛すぎる。父親、もう一軒家に睡眠時間を入れ。そう。ね。あ、すごい。彼女も友達もいない出向から1年半で結婚できたからワンチャンある。西健さん若いからね。西健さん大丈夫だよ。私ね、マジで彼氏とか全然、下手して10年近くいなかったけど、いや、10年近くとかいなかったんじゃない?マジで。いなかったんだけど、ちょっと、怪しいセミナーの勧誘するんですが、ぽい勧誘するんですが、結婚できるようになるワークショップに参加したら、すごく、自分の中でどんな人がいいかっていうのが、どんな未来を描きたいかが具体的にイメージできるようになって、そのワークショップに参加した2ヶ月後に今の旦那からね、メッセンジャーで連絡もらって、まあ、そこから1年半後ぐらいに結婚しました。はい。
うさんくさい。
そう。ワークショップ。ね。いや、マジで笑うよ。いや、笑うっていうか、内容が笑うとかじゃなくて、でもね、出会いを求めるとかじゃないのよ。そこの中で仲良くなるとかじゃなくて、本当に、知ってる、知り合いの方、旦那さんの方は知ってる方 なんならうちの学童に講師に来てくれた方だったので、そこから話して、教えてもらって、ああ、じゃあ行ってみますって言って、行ってみて、横浜だよ。トロンボーン持って行ったその後練習だったから。行ってみたけどね、具体的に、どう、その結婚相手に何を求めるかを、もう、ただただワークショップ、ただ一つだけ。具体的に10個あげる。結婚相手の条件。顔とかうんぬんというより、具体的にどういう風な人がいいかっていうのを文章で10個あげる。それを、フィードバックしてもらって、もうちょっとこれ具体的にやった方がいい、イメージできるなら、どういうイメージかを書いた方がいいっていう風なの、もうほんと言語化だけでしたよ。やったこと。で、そっから、ああ、私こういう人がいいんだとか、私お金持ちと別に結婚したいわけじゃないんだなとか、あと、何だったっけな。私自身は仕事をしたいから、その自分の仕事をちゃんと認めてくれるっていうか、なんか家に入れとかいう人が今世の中にいるかわかんないけど、そういう人じゃない方がいいなって、私はどっちかっていうと仕事ガンガンやりたいなとか、子供は一緒に、育てたいけど、なんか一緒に美味しいものを食べて、なんか美味しいねって言えたり、なんかお笑いとか見てて、これめっちゃ面白いねって笑い、同じものを見て同じ、共感できる人と一緒にいたいなとか、なんかそういうことをね、ひたすら書いたんですよ。もう捨てちゃったかもしれないけどね、メモ残ってたはず。で、今の旦那にね、今の旦那がいますみたいなとこです。そうそうそう。受講生の声です。メッセンジャーで。めっちゃワンチャンでしょ。しかもそのメッセンジャー届いてたのが、ちょうどね、そのワークショップがあった時ぐらいの時期だったのに、気づかなくてさ、Facebook 全然見ないから。で、たまたまメッセンジャー見て、あ、なんか超懐かしいって、中学の時だから ?15 年ぶりぐらいとかに連絡が来て、わーと思って。まず偽物かどうか確認して、でも1ヶ月とか2ヶ月経ってたから、その後に、連絡遅くなって、気づくの遅くなってごめんなさいって言って、まあ帰ってこなかったら帰ってこなかったで仕方ないかって思ったら帰ってきてやり取りして、一緒に飲みに行くことになって、そっからデートして、デートでもないな。そっから何回かこう会って、付き合って、でも結婚前提で、私は結婚前提じゃないともうこの年だし考えないって言って、付き合って、でも、うん。その後同棲して、結婚してみたいな流れです。トロンボーンは持てないよ。トロンボーンはな、でもラッキーアイテムだったのかもしれないね、その時ね。トロンボーン今、中古だったらね、数万円ぐらいで買えるかもしれない。新品だったら20万ぐらい普通にするけど。ああ、素晴らしい。朝木さん素晴らしい。なんか、やっぱりその、結婚ってぼんやりと考えてもできなくて、その、今内見しながら思ってるけど、なんか、自分の中の譲れない条件って何かっていうことをまず認知することが大事なのと、そう、就活内見、結婚相手見つけるのは一緒だなって思ってますよ、私。本当にこう、自分の中で譲れないもの、やっぱ綺麗さは譲れないとか、そういったものをこう、全部ピックアップして、どこがなら妥協できるかっていうのもピックアップして、あとはもう内見実際に行ってみて、その周りの雰囲気とかも見てみて、あ、ここに住みたいとか、今だったらここに家族と一緒にいる姿が想像できるかどうかっていうとこだったかな。だから内見やっててすんごい私就活の時に似てる。同じような落ち込みをしてる。なんかいい人に出会えなかったみたいな感じ。いい会社に、あ、落ちちゃったみたいな。ああこれ、あれだ、婚活の時に近いみたいな。そっか。あそっか。腰休めてください、リコさん。お疲れ様です。いってらっしゃい。そうそうそう。漠然となんか誰かと付き合いたいな。優しい人がいいとか、もうそんなんじゃなくて、顔とかね、そんなんじゃなくて、この人と一緒にいてこういうところが良かったなとか、歴代の好きな人でもいいんですけど、喋ってて、こういう気使わないところがいいなとか、なんかあるじゃないですか、いろいろ条件って。内見の時とかもそうなんですよ、本当に。私、かなり内装重視。外観もそうですけど、内装重視なので、 古くてもフルリノベしてたよみたいなところとかがあったりして、結構それでこの値段でフルリノベやみたいなところがあるんですけどそう、でもここ譲れないんだなとかって思ったりしてるんですよ。でも多少狭くてもいいとか、自分は なんだろうな、なんていうの、 IH は好みがあるか、なんだろう、なんか、まあ遠くてもいいとか思ったけど、綺麗じゃないと嫌っていうのがすごくあったのと、あ、庭いいかもと思って、近かったんだよね。それ見に行ったら、外からだけど、あ、なんか庭うっそうとしてるし、なんかすんげえ大変そうだから、やっぱやめたとかね、いろいろあるんですよ、そういうの。あとは周辺環境とか、お隣さんとかの感じですよね。その辺はもうご縁かなっていうふうに思ってる。もう、リコさんはね、ぎっくり腰です、ちなみに。あ、金谷さん、金谷直子さん。金谷さん、こんにちは。そのワークショップのおかげで NMO が生まれた。そうなのかなあ、でも旦那と結婚しなきゃね、NMO までは出てこなかった。私でも、独立はしたいとか、社長になりたいっていうのは、ぼんやりとそれこそ思ってて、アントレとかご存知かな、なんかあるよね。なんか、そういうのを見て、女性起業家のワークショップ行こうかなとか、でも行こうかなってずっとぼやっとしてたんですよ。だって自分何もできないし、何で稼げるかわかんないし、保育所はまず運営ができないと。保育園の経営は基本的には、まあ赤字だと。あれは運営ができない。すごく大変だし、自分が動いちゃ意味ないとか考えてて、じゃあ何だったら稼げるのかなっていうのをずっと考えてたけども、何も行動に起こさなかったんですよ。そう。で、まあ、結局、あれでしたもんね。第二子の出産てか産休中に、あ、これダメだ。現場で、ほぼワンオペてか自分がね、メインで送り迎えとかしながら、子供二人いて、保育園勤務とか、無理。こんなん絶対無理だって思って、必死こいて池早さんのメルマガ遡って全部読んで、あ、なんか、Kindle 出版ラボとかあるとか言って、これやるしかないと思ってやったところがもうそもそものきっかけでしたもんね。そう考えると。そう、婚活中で。具体的にという。あ、そう、タイトルと全然ちゃう。クロードにそんな資料を作ってもらいます。ちゃクロードに頼むことは決まってるんだよ。AI 企業研修で課題を出すんだよ。そう、課題を出すための具体例とプロンプトって、あ、そう。何で出したかな。課題ね。課題を、グループワークで課題を出します。今まで出した内容で初心者でも取り組みやすいテーマ、安く、かつ、実践、ん?かつ、あ、業務にも役立つ基本的なテーマを10つ挙げてください。プロンプト生成の。そう。すごい、A 型とか決まってたんですね。そこ、血液型でもね、結局、なかったな。そう。具体的に性格は、スリーサイズの外見。月曜は疲れる。ちなみに月曜は、まあ子供もね、週末、週明けで、やっぱ家にいたいみたいな感じで、まあぐずります。で、水曜は中だるみしやすくて、ぐずります。で、金曜は疲れが溜まって週末で疲れます。だから、保育園って、週5の保育園って3日間ぐずるんだよね。で、火曜と木曜は月曜を引きずってぐずりますっていうのと、木曜は、ちょっと早めに疲れが出てぐずりますってあるから、あれ、全部ぐずってんじゃねえかっていう、そんな状況。それをね、よく、送りの時というか、送りの時、保育園でこう出迎えするじゃないですか。あ、おはようございますっていう時にぐずると、あ、そうだよね。月曜だもんね。そう、週末楽しかったよね。離れがたいよね。でしょ。火曜は、そう、火曜だよね。まだね、月曜日のね、週末のね、要因とか残ってるよね。しょうがない。あるって言って、水曜は、まあ水曜ってね、もう3日も経ったらね、なんか疲れもちょっと出てくるよね。もうまだまだこれからだしね。あとね、3日間頑張んないといけないってところで疲れちゃうよね。わかるわかるって。で、木曜だと、 ね、あと二日って思うけど、その後二日が辛いんだよね、と週末までね、なかなか長いよね、もう疲れちゃうよね、わかるわかるって。で、金曜は、もうね、5日も頑張ったもんね、そりゃね、もう疲れるよね、大丈夫、明日からお休みだから、うんうん、わかるわかるっていう。
全部ぐずっても大丈夫。そうそうそう。
そうそうそう。週の半分ぐずるん。
そうなんか、結局ね、ノリなんだよね。そこら辺はね。まあ、やみ上がりだもんね。疲れるよね。ぐずっちゃうよね。わかるわかる。みたいな。もう大体そう。大体そうなんです。もう理由なんてない。なんか、ぐずりたいからぐずるんやね。みたいな。ね。ご機嫌な日の方が少ないですよね。で、ぐずった後にさ、ほら、なんか保育園なんて30人ぐらい例えばいたらさ、もう15人がさ、月曜日ぐずってさ、残りの15人がぐずってなくてもさ、なんか火曜日にはさ、ターン交代みたいな感じだからさ、常に誰かしらぐずってるからね。もうしょうがない。しょうがないっす。ね。自己肯定か。ぐずるぐずる、しょうがない、しょうがないって言って。もうずっと俺のターン。ずっと俺のターンですよ、本当に。遊興感って。まあ、そんな形でね、クロードに今ね、ようやくクロードにね、資料を作ってもらってますよ。なんか、プロンプト生成グループワーク10の基本テーマって。どういうのがいいかなって。あ、なんか面白そう。なるほどねって言って見てた。そう、業務レポートの資格か。あ、いいね、いいね。あ、どれがいいんだろうな。この辺。ちょっと、Google ドキュメントに追加しましょう。ね。洗濯もそうですよね。洗濯忙しかったしね。今日暑いしね。しかもなんならね、ちょっとムワッとしてたしね。ちょっと疲れましたよね。みんなお疲れ様です。本当に。大丈夫です。もう、よく考えてください。9時間とか拘束されてね。もううち1時間休憩があるといえども、朝から晩までお仕事して、まあ、通勤してる人はそこにプラス通勤時間があって、通勤してなくても在宅でさ、自分の家事とかやりながらさ、仕事をこなすなんて、普通に考えてさ、生きてる中の24時間のさ、半分ぐらいをさ、そうやって費やしてるわけですよ。お仕事とかに。ね。大変じゃないですか。皆さんお疲れ様です。まあ、そこにプラス子供がいたら、そりゃ、子供のね、外的要因ですからね。あれはもうこっちがコントロールできない外的要因ですから。ほんと、外的刺激みたいな。それ疲れますよ。だから、活用しようぜっていうことです。私もね、自分の子供はね、やっぱ疲れます。そう、なんだろう。全然もう嫌いじゃないし、なんなら大好きなのにとてもイライラしちゃうとかあります。でも不思議なことに人の子供だと、なんかちょっと相手ができると。なんでだろう。あそこに責任がないからだって思います。ということはですよ。自分で精一杯の時は人に頼ったら可愛くし、甘やかすかどうかわかんないけど、みんなね、対応してくれますよ。そういうものです。はい。最終的に、ね。まあ、命の危険だけはね、もちろん守ってもらって、そこはだけはダメで、なんか遊んでとか、そういうのは、人に任せていいんですよ。家事代行を頼みましょう。はい。はい、以上。そう。みんなとても偉い。偉人、偉人。みんな教科書に乗るレベル。この時代の人たちはって、みんな、ワンオペレーションとか、やりながら、みんな自分でね、自分の稼ぎを得ながら、日々生きていたとさって、もうね、昔話になりますよ、こんなのも。はい。偉人、偉人。お疲れ。なんかすげえ適当な終わり方しちゃった。すいません。まあ、そんな形で、今ね、あれです。やっこさんの方のアーカイブも送ったので、ぜひ、アーカイブね、聞いていただければと思います。というのと、来週は、リコさん。月曜日はリコさんのセミナー。クロード×キンドルですからね。そちらもぜひ。参加していただきたいのと、で、火曜日には、フォンさんね、CNP ヴィランズのフォンさんと、AI かけるショート動画の、ことを聞きます。収益化出してるので、ガンガン回してるので、再生数を。何やってんですかっていうのを、ちょっと、聞ける範囲で質問していきたいと思います。まあ、そんな AI プチ対談がありますと。で、なので、ちょっとこちらも今、メルマガ、登録のね、申し込み用のフォーム作ってるので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。また、9月の28、土曜日ですね。こちらのお昼の1時、13時から15時で、大阪にて、池早さんの AI セミナー開催いたします。はい。
会場参加3000円。オンライン配信とアーカイブね。まあ、会場参加の人もアーカイブ送るんですけども、まあ、1500円で開催してます。で、会場参加がね、半数切ったんですよ。ちょっとだから、もし考えてる人はね、うかうかしてると、埋まっちゃうかも。今32人なので、一応50席。まあ、増席あるかもしれないけど、そんな増席、なんか増席30席とかにはなんないから、もう半数過ぎてるんで、ぜひぜひね、お申し込みいただければと思います。出産出産おめでとうございます。ちょ、おめでとうございますじゃないよ。おめでとうございますじゃない。まだだ。いや、びっくりした、今。めっちゃウェビナー聞いてたじゃないですか。びっくりした。もう、無理せず。もう、出産までの1ヶ月はね、テンション上がりますからね。すごい。もう、いつ生まれてもおかしくないとかいう状況。ちょっとね、私、その出産前の1ヶ月で、なんか、ワードプレス立ち上げたとか、オンラインサロン入ったとか、いろいろやらかしたやつなので、無理せずよ。絶対無理せずですね。おめでとうございます、ほんと。ね。ぜひぜひ。はい。ぜひぜひもう元気な赤ちゃんが生まれますように。セミナーで、皆さんセミナーで祈ってここ、生まれますよね。って。いや、わかんない。私だけかもしんないけど。もしかすると出産の時に、なんか、なんかさ、いろいろあるかもしれないで、長引くかもしれないとかあるかもしれないって、まあ、一応命の危機だと思ってるので、出産も。って考えたら、死ぬ前にやりたいことを、この1ヶ月でやるみたいな。そんな感じでやってた。周平さんに話しかける。クラブハウスで登壇するとか、いろいろやってましたね。懐かしい。はい。頼りまくりましょう、本当に。まあ、そんな形で皆さん、明日も、明日は配信する。そうだ。明日の朝10時からと、昼の14時から、私が今週の土曜日に、企業研修に行ってくるので、それのリハーサルをします。午前中多分 2時間もかかんないかな。1時間半ぐらいで、まず2本分リハーサルするのと、午後は30分ぐらいで終わる予定。キャンバの講座30分予定だから、そちらでリハーサルをします。はい。リハーサルをして、修正を入れたりして、時間計ったりするので、もしご興味ある方は、AI ステージでやる予定だったんですけど、あと、ステージで声が出ないっていう、やっぱ不具合が発生したので、ボイチャでやりますので、ぜひ、無料の方も入れるところでやりますのでね、お越しいただけると嬉しいです。はい。ということで、皆さん、本日も一日お疲れ様でした。また明日も頑張っていきましょう。それでは、お疲れ様です。ありがとうございます。